岡から直行便で90分、信州松本空港を起点に、信州各地の観光、物産の話題をお送りする、爽やか信州リポートです。リポートは中島理恵さんです。おはようございます。
おはようございます。今日は安曇野の話なんですが、去年からずっと安曇野は自転車で回ると楽しいぞってご案内してきました。さらなるプランが出てきたんです。サイクルロゲイニングっていうのをですね、4月1日から始めてるんですよ。
何ですかそれ
って聞き慣れない言葉でしょ、これね、立派な競技でして、世界大会もあるような競技なんですよ。一番近いのはオリエンテーリングって学生の頃やったの覚えてます？あれに近いんですけど、スタートとゴール地点が決められていて、制限時間があって、その時間内で指定ポイントを回ってポイントを稼ぐんですが、回り方はオリエンテーリングって ABCD で自分に回っていくんですが、回り方は自由なんですよ、ロゲーニングはね。で、その行ったポイントで得点を稼いでくるので、例えば行くのが難しいところ、ハードに山を登るとかになっていくと、そこに到達するとポイントがいっぱいもらえるんですよ。
ああ、なるほどね。
オリエンテーリングの場合は全部を回ってきて戻ってくるまでの時間で勝負なんですが、ロゲーニングはその行った場所のポイントで結果が決まる。しかも丸1日とか使ってやる競技なんですが、
すごい。
これをサイクルロゲーニングだから自転車版でやろうっていうのが、この安曇野のサイクルロゲーニングなんですよね。その辺について安曇野市観光協会専務理事の白沢雄一さんがこんな風にポイントをおっしゃってました。
自転車を使って自分の好きな時に行って取ってこようと、ちょっとロゲーニングをなるくした形になるんですけど、要は優しくした形ですね。優しく、あの、柔らかくしてやりやすくしたって感じですね。
丸くするって言うんですね。
信州言葉みたいです、
あ、じゃあ優しいってことは、そのめちゃくちゃ山の中腹とかじゃなくて、
そうそう、自転車で行ける場所。
なるほどなるほど。
しかも期間が12月の12日、つまり安曇野で雪が降るかな凍るかなっていうぐらいまで長い期間でやると、
いいですね。
何回チャレンジして点数を稼いでいってもいいと。で、点数いっぱい集めると抽選で、まあ、特産品がもらえたりだとか、その指定ポイントがいっぱいあるんですけど、全部コンプリートすると、これまたの多分コンプリート何人も出てくるんで抽選になるんですが、自転車がもらえたりとかね、すごい楽しみになるような計画なんですよね。
地元の方もやれるよね。
そうなんですよ、だから旅に行った人も OK、 地元の人も OK、でもやっぱりこう新しい発見をするっていう意味で、みんな旅人気分じゃないですか。もうすんごく楽しそうなんですけど、中にね、いろいろポイントもあるんですが、みんなこう飲料水を提供してもらえるところとか、日陰を作ってもらえるとか、そういうオアシスっていう名前で、地元のお店だとか施設にもですね、協力要請してるんですって。そこにはこんな気持ちがあるんだそうです。
それはたとえ道案内一つでも、市のいろんな人たちとそのネイティブな会話ができるわけですね、ここの田んぼで作ったりには何だとか、何でも聞いてもらってですね、市民の方あるいはオアシスのお店の方とこう触れ合っていただきたいっていうのが一つ目的なんですよね。
なんだっけ、よく観光パンフレットとかに載ってるものとかネットとかで書いてたりするけど、地元の人がしかわからないお店とかあるじゃないですか、そういうのも聞くきっかけがこうない中、これだったらね、そのお茶飲みながら涼みながら、今度お昼ご飯を食べたいんだけど、どっか地元の人が行くとこないですとか教えてもらえるし、
それこそ夏祭りのね、練習に公民館に行く子供たちと、もしかしたら遭遇するかもしれない。
でワクワクですよね。
あんま太鼓じゃない、太鼓それみたいな ね、
そんなこう楽しみがいっぱいあるっていうのは、なかなかやっぱこの自転車の速度と自転車の行動範囲があるからできるんだなと思うんですけど、その安曇野って割とね、こう観光地が点在してるんですよ、歩くにはちょっと遠い、車だとこの空気が味わえない、自転車ベストなんですよ、
ね、渋滞ないしね。
そうなんです、でこういろんなそのオアシスとなるお店もあるんですけど、ポイントを稼ぐときに例えば風景だと、で写真を撮って3ポイントとか、でお店に行ってこの見本通りのお料理の写真を撮ったら今度5ポイントとか、例えばその宿泊施設に行ってお風呂の写真撮ったら、ほら泊まってるってことだから、これは10ポイントとか、こうポイントがみんな違うんですよね。だから 長く滞在したりとか、ちょっとお金かけると、ポイントがどんどん返ってくるという、なかなか計画するのが楽しい船になってるんですが、そんな中の一つにですね、キッチンハルツゲというスモーク、燻製料理のお店があったんで、行ってきたんですけどね、白馬豚、地元の自家製のベーコンステーキとか、スモークサーモンとか、あとスモークチーズ、サバとかシシャモとか、砂肝とかもスモークするんですよね。ご主人がこんな話を聞かせてくれました。
スモークも温度が大事で、火を通していく熱燻と温めていく温燻と、それからスモークサーモンのようにあまり火を通さないで作る冷燻っていうのと、温度帯でこういろいろ違ってくるので、素材に合わせた温度帯をと時間とこう試しつついろんなことをやって、
冷燻もあるんですね。
だってね、ごまとか、梅干しとか、マヨネーズも燻製しちゃうんですよ。
そんなのって燻製にもできるんですか？
できるんです。驚きでしょう。
ちょっと興味あるけど、飲みたくなる。でもチーズとかが美味しいから、マヨネーズも
これがね
うまいか。
表面に、独特の燻じた香りがして、中は柔らかいこうマヨネーズの味が出てきて、
それって
これだけで酒飲める感じ。
そうそう、味噌さつまむのと一緒
で、ここで思ったんですよ。安曇野ってね、これの食にチャレンジする人が多くって、野菜でスイーツ毎年作ってみたり、リンゴでナポリタン作ったりとかって聞いたん、すごい気になったんで、どの辺にこのチャレンジ精神が植え付けられるのか、ご主人にちょっと聞いてみました。
空気も美味しいですし、お水も美味しいですし、それに伴ってやっぱお米も美味しいですし、皆さんやっぱりね結構よく食べられます。
安曇野はよく食べる食いしん坊さんが多いということになりますよね
そうですかね。
だ、それがやっぱチャレンジャーの支えになってるかも
しれない、かもしれないですね。はい、
だからつまりちょっと変わっててもガンガン突っ込んでくるわけですね。安曇野食べてみたいってい
うそうですね、
はい。まさかあれ、デザートは燻製しないですよね。
デザートは燻製してないですね、はい、今のところ
どうなるんやろ、デザート
わからない。これからワクワクします。ぜひこんなワクワクを安曇野自転車で探し回ってください。自転車で楽しむ安曇野の旅の玄関口も信州松本空港です。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便が90分で1日2往復結んでます。
はい、爽やか信州リポート、中島理恵さんでした。